おはようございます。今井宝部です。木曜日のコメンテーターは富山大学人文学部教授の中井誠一さんです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、今日の話題は、
僕はね、ちょこちょこ大学周辺を散歩してるんですよ。
はいはい。
それで市内の方までね、散歩行くこともあるんですけれども、松川ベリーとかね、富山大橋の周りにはたくさんの万葉の歌碑が建てられているんですね。
はい。
で、これを見るとですね、万葉集っていうのはとても身近に感じられるわけですけども、そこでね、今日は万葉集に出てくる枕言葉についてお話したいなというふうには思っています。
お願いします。
はい。皆さんもご存知だと思いますけども、神通川から松川にかけてのところにたくさん万葉の花碑が建てられています。
はい。
いろんなオブジェもあって、富山市なかなかやるなっていう感じです。僕は富山市の文化行政というのはとってもいいものを市民の皆さんに伝えてるなと思っていつも感心してるわけですけども、
はい。
で、神通川から富山大橋のですね、ちょうど安野谷川のところにですね、大友のやかもちが牧野十九4250ので読んだ歌の歌碑があります。
はい。
で、その歌はですね、品盛る腰にいつとせすみすみて立ち別れまくおしきよいかもっていう歌なんですね。
はい。
牧野十九っていうのは、ほとんど万葉集の中でも終わりの方の牧になるわけですけども、この品盛るの和歌ですけれども、この和歌はですね、都から遠く離れた越中に5年住み続けてここでお別れするのが残念な今宵ですっていう、富山に対しての惜別の歌だっていうふうに言われています。
はい。
で、ここで使われている品盛るっていうのは腰という言葉を導く枕言葉だっていうふうに言われています。
はい。
で、枕言葉ですけど、枕言葉っていうのは中学とか高校で習ったと思いますけど、
はい、
例えばその山って言ったら足引きのとかね、月って言えば新玉のとかいうふうにですね、その方が例えばうつせみのって言ったら命とかこの世とか世ですよね。
はい。
で、からごろもって言ったら袖とか着るっていうものに関わってくるし、草枕って言ったら旅とかですよね。
あ、そうですね。
うん。で、白たえのっていうのは衣かな。
はい。
お母さんはたらちねのですよね。そうですよね。で、ちはやぼるっていったら神様とか宇治とかを指したりするわけですけども、
はい、
枕言葉を聞けばなんとなく日本人はその後に何が出てくるかとか、どんな背景かなんとなく分かります。
はい。
で、枕言葉はですね、大体の1200もあるっていうふうに、
そんなにあるんですね。
言われてるんですね。
はい。
昔はですね、ちゃんとこの枕言葉に意味があったっていうふうに言われてるんですけど、時代が過ぎるにつれてどんどん分からなくなるっていうのもあって形骸化形式化していきました。
はい。
ですから俳句には季語を必ず読み込まなければなりませんが、
はい、
和歌にはですね、短歌には枕言葉を必ず読み込まなければならないというルールはありません。
はい。
例えばですね、青によし奈良の都は咲く花の匂いがごとく今盛りなりっていう、有名な小野のお湯の歌がありますけれども、青によしは奈良を修飾する枕言葉ですけども、
はい、
青によしはですね、枕言葉なので今の国語の教科書とか国語の授業では訳さなくてもいいっていうふうに、
そうですね、
教えています。
はい。
でもね、実はその青によしっていうにはちゃんとこう意味があって、で、奈良のですね、北の方で青いにですね、昔取れたっていうふうに言われてるんですね。
はい。
で、青によしっていうのはまさにお寺とかですね、宮殿とかが建ってて、それがその赤とか青とかで着色されてる綺麗な建物だっていうことを表してるので、
はい、
訳さなくてもいいっていうけど、それがわからないとこの短歌の都のきらびやかな状況っていうのはわからないわけですね。国語で教えてもらうことと、ちょっと芸術として考えるときには少し違いがあるというふうに思った方がもいいかもしれません。
はい。
で、さっきのですね、やかもちの品盛る腰にいつとせですけれども、これやかもちがですね、天平正保3年、西暦の751年の8月5日に、正納言になって、
はい、
都に出世して帰っていくときに、その宴で読んだ歌ですけれども、
はい、
どうもやかもちはですね、越中のことを品盛るとか甘盛るっていうふうに読んだみたいです。
はい。
で、品盛るっていうのの品っていうのは、人々のありようを表してて、ですから都の人たちとちょっと違う雰囲気なんだよっ ていうのがシナザカルの意味です。アマザカルっていうのは都を表してまして、都から遠いっていうことを表しています、
はい。
まあ、枕言葉からですね、やかもちがこの富山をどんな風に思っていたのか、また富山を離れる寂しさなんかも歌から伝わってくると思いますので、枕言葉っていうのは少し注目するに値するんじゃないか、そんな風に最近思ってます。
ちょっと気になった方はじっくりと調べてみてくださいね。どうもありがとうございました。木曜日のコメンテーターは富山大学人文学部教授の中井誠一さんでした。